はい、それでは、サムエル記の第2です。サムエル記の第2の15章と16章を今日は学んでいきます。でここでのメッセージの題は子の怒り、息子の怒りと言っていいと思いますけど、前回はですね、親の罪というメッセージの題でこの13章と14章を学びました。この13章に出てくるのがダビデの長男アムノンがですね、そして半兄弟ですね、アブシャロムの妹タマルを恥ずかしめたわけですね。でそれを聞いたダビデが怒ったんですけども、何の懲らしめも与えなかった。でこれがこのダビデの過ちの始まりだったわけなんです。でアブシャロムはそれによって憎しみを募らしていきました。何の処置もなされなかった。まあ、もともとそのアムノンもですね、アブシャロムにも共通して言えることはですね、まあ、甘やかされているっていうところがあります。このダビデがですね、子供たちがたくさんいるから、おそらくはこの甘やかせていてですね、この訓練をすることを怠っていたと考えられますけれども、それでアブシャロムがその憎しみを実際に実行し、アムノンを殺し、そしてアブシャロムは自分の母方の親戚の方に逃げ、でそれで、ダビデはですね、このアムノンが死んだことをあまりにも悲しみ、またアブシャロムのことをきつくですね、この厳しくですね対処して絶対会わなかった。でエルサレムに戻って、ヨアブによってですね、この戻ってくることができたわけですけど、それでもですね会うことはできなかったので、アブシャロムは無理やりですね、ヨアブの畑をこう火をつけることによってヨアブを呼び寄せて、ヨアブを通して父親に会うことができ、父親は、アブシャロムに口づけしたというところが書かれています。最後ですね、14章の最後です。でもこのようにですね、口づけはしているんですけれども、じゃあ本当に父親の愛を彼は知ったかといったら、私はこういう形でですねしか父親のですね気持ちを、父親にこうに反応してもらえないという状態だったら、やっぱりまだまだその愛なんてわからなかったと思いますが、15章でこれから読むところで、このアブシャロムが完全にダビデに反抗していくところをですね、この読んでいくことになります。一節をご覧ください。そのうちアブシャロムは自分のために戦車と馬、それに自分の前を走る者50人を手に入れたとあります。戦車と馬を手に入れて、そして自分の前を走る者を50人、ここを読むとですね、彼がこの戦うためにこのようなものを用意したというよりも、非常にこう政治的な意味で彼がこのようなものを用意していると考えられるんですね。簡単に言ってしまえばかっこよく見せるためです。今から読むところを見たら分かるんですけれども、こういかにもですね、この人の心を引き寄せるようなですね、まあ、スター的な感じで、このアブシャロムが人の心をダビデから盗んでいくところを見るようになります。アブシャロムはいつも朝早く門に通じる道のそばに立っていた。裁きのために王のところに来て訴えようとする者があると、アブシャロムはその一人一人を呼んで言っていた。あなたはどこの町の者か。その人がこのしもべはイスラエルのこれこれの部族の者ですと答えると、アブシャロムは彼に、ご覧、あなたの訴えは良いし正しい、だが王の側にはあなたのことを聞いてくれる者はいないと言い、さらにアブシャロムは、ああ誰かが私をこの国の裁きつかさに立ててくれたら、訴えや申し立てのある人が皆私のところに来て、私がその訴えを正しく裁くのだが、と言っていますね。門のところまで来ようとしていたこのイスラエルたちがいますけど、門と言ったらですね、すぐに思い出してください。当時はこの門と言ったら役所みたいな働きをしていますね。その門のところにそれがあったわけなんですけど、そのところにやってきました。地方の裁きつかさがですね、この言うことを聞いてくれなかったり取り合ってくれなかったような時は直訴することができたわけですね。まあ、最高裁判所みたいなもんです、このダビデのところに来るということは。でそこにアブシャロムが行こうとしているところに、このアブシャロムがやってきて、そしてそのあなたは一体どういうことをね、訴えようとしてるんだい、 で、こう言って、で、その話をすると、そうだか。ね、わかった。本当だったら私はこのようにしてあげるんだけれども、いや、今、王の方は、忙しくて聞いてくれる者はいない、ね。私だったら裁くんだけれども、というふうに、こう言ってったわけですね。まあ自分の気持ちをですね、そのまま利用したって言ってもいいかもしれませんね。王が忙しくて、また時間がなくて取り合ってくれなかった。同じような形で、このイスラエルの民に対してもですね、今、まあ、この半分なんか自分の気持ちを利用してこうやって騙してってですね、そして今、この人々の心が、この、なびいていくということが、次に書かれています。人が彼に近づいて挨拶しようとすると、彼は手を差し伸べてその人を抱き、口づけをした。アブシャルムは裁きのために王のところに来るすべてのイスラエル人にこのようにした。こうしてアブシャルムはイスラエル人の心を盗んだ。この、彼はハンサムでした。ですね。で、それだけではなくて、このようにして、非常にこう、まあ、パフォーマンスをですね、良くしてですね、そしてイスラエル人の心を盗んでいったわけなんです。それから4年経って、アブシャルムは王に言った。私が主に立てた誓願を果たすために、どうか私をヘブロンへ行かせてください。このしもべはアラブのゲシェルにいたときに、もし主が私を本当にエルサレムに連れ帰ってくださるなら、私は主に使いますと言って誓願を立てたのです。王が元気で行ってきなさいと言ったので、彼は立ってヘブロンへ行った。ですね。ヘブロンに行きました。で、このヘブロンがかつてダビデがここから統治したところ、7年間統治してユダの人たちを治めました。それからサウル家の者が倒れて、それで彼はイスラエルの王となってエルサレムへと移っていったわけですけれども、そこに彼が、このアブシャルムが戻っていく。その時に嘘をついたわけですね。生贄を捧げたいということをですね、彼は言いました。その時アブシャルムはイスラエルの全部族に密かに使いを送っていった。角笛の鳴るのを聞いたなら、アブシャルムがヘブロンで王になったと言いなさい。アブシャルムは200人の人々を連れてエルサレムを出ていった。その人たちはただ単に招かれていった者たちで何も知らなかった。この王位を奪う準備を密かに行っています。アブシャルムは生贄を捧げている間に人をやって、ダビデの議官をしているギロ人アヒトフェルを彼の町ギロから呼び捨てた。この謀反は、根強くアブシャルムに組みする民が多くなった。イスラエルの人たちがアブシャルムに組みしていますけれども、これが単にアブシャルムの巧みな策略によるものだけではないことが、ここのアヒトフェルがついてったっていうところからわかります。アヒトフェルは、後で見てわかってくるんですけれども、ダビデに対して非常に苦々しい思いを持っています。苦味を持って憎んでいました。でも彼はもともとダビデの友人です。同じ釜の飯を食ったような親しい仲であり、ダビデにとって最も信頼ができる議官ですね、助言を与える人だったわけです。けれどもダビデがバテシバをウリアから奪い取った一件があって、ダビデへの怒りを募らせています。で、そのことはですね、後で説明しますけれども、詳しいことを説明します。今ここでアヒトフェルがですね、アブシャルムに組みしました。ダビデのところに告げる者が来て、イスラエル人の心はアブシャルムになびいていますと言った。そこでダビデはエルサレムにいる自分の家来全部に言った。さあ逃げよう。そうでないとアブシャルムから逃れる者はなくなるだろう。すぐ出発しよう。彼が素早く追いついて、私たちに害を加え、剣の刃でこの町を撃つといけないから。ダビデはもう、アブシャルムが根強い支持母体をすでに得てしまっていることを気づいたんですね。それで逃げることに決めたんです。でもエルサレムは要塞の町ですから、守ろうと思ったら守れますけれども、そうするとですね、流血です。どちら側にも出るでしょう。それを避けたかった。だったらアブシャルムにエルサレムを取られる方がまだマシであるというふうに彼は考えたわけなんですね。それ逃げよう。王の家来たちは王に言った。 私たちあなたの家来どもは王様の選ばれるままにいたします。こうして王は出て行き、家族のすべての者も王に従った。しかし王は王宮の留守番に10人のそばめを残した。あとでこのそばめたちがですね、アブシャロムによって領辱されるわけですけれども、王と王に従うすべての民は出て行って町外れの家にとどまった。このダビデの町というのがあります、このエルサレムにですね。でその町の外れのところにこの家があって、とりあえずバッと出てってですね、木の実木のままででいいのかな、で出てって、でそこでおそらくはですね、これからきちんと整頓して整えてですね、このその逃げる旅をしていくために今ここでとりあえずここに家に来たわけです。で王のすべての家来は王の傍らを進み、すべてのケレテ人とすべてのペレテ人、それにガテから王についてきた600人のガテ人が皆王の前を進んだ。ここでイスラエル人ではない異邦人もダビデの家来として従っていることが分かります。ケレテ人とペレテ人ですね。そしてガテ人なんですが、600人のガテ人がですね、それほどまだ王のところに来てから時間が経ってないようなんですね。でそこで王はガテ人イタイに言った。どうしてあなたも我々と一緒に行くのか。戻ってあの王のところに留まりなさい。あなたは外国人で、それにあなたは自分の国からの亡命者なのだから。あなたは昨日来たばかりなのに、今日あなたを我々と一緒にさまよわせるに忍びない。私はこれから当てどもなく旅を続けるのだから。あなたはあなたの同胞を連れて戻りなさい。恵みと誠があなたと共に、あなたと共にあるようにと言ってますね。ガテ人ですが、何か思い出せませんか？ガテ人で。ガテ。ガテの町はペリシテ人の大きな5つの町の一つだったわけですね。そしてそのガテの町、ゴリちゃんもそうだし、ゴリアテですね。けれども、アキシュという王様がいました。ダビデが逃げてったんですね、そこに。でアキシュに仕えてった時期がありました。でおそらくはイタイ、この人はそのアキシュのところにダビデがいたときに、ダビデを非常に尊敬して、行ったんだと思います。それで今何かそのガテの方でこのイタイがですね、問題があって、それで亡命者としてですね、ダビデのところにやってきた。でもこれからですね、大変な旅になるんだよ、あなたはわざわざこんなところに来る必要ないよと、というふうにダビデが言ったんです。戻りなさい。ところがイタイは王に答えて言った。主の前に誓います。王様の前にも誓います。王様がおられるところに生きるためでも死ぬためでもしもべは必ずそこにいます。ダビデはイタイに言った。それでは来なさい。こうしてガテ人イタイは彼の部下全部と一緒にいた子供たち全部と連れて進んだ。まだ数日しか経ってないかもしれません。もしかしたら1日しか経ってないのかもしれない。けれども今どこにでも一緒に行きます。王への愛と献身を表しているわけですね。素晴らしいですね。似たようなことがルッツ記の中でも見出すことができますけれども、夫も息子も失ったナオミがでベツレヘムに戻ろうとするときにですね、ルッツとオルパが、このに対してですね、故郷に戻りなさいと言ったんですね。けれどもオルパは戻ったんですけど、ルッツは言うことを聞かなかった。それでルッツがあなたが行かれるところに私は行きます。あなたの民は私のため、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私は死に、そこで葬られたいのですということを話しましたですね。その忠誠愛ですね、を 見ることができます。この民が皆進んでいくとき、国中は大きな声を上げて泣いた。王はキデロン川を渡り、この民も皆アラノの方へ渡っていった。今エルサレムがこうあるとしますね。ここが神殿の丘で、ここがダビデの町 でこうケデロン川というのはこう、この谷ですね。ケデロンの谷です。そしてまたこうなって、こっちがオリーブ山です。でそこのところを渡って、これからオリーブ山を行って、それからオリーブ山から、このまたオリーブ山を越えていったところがアラノになっていくと、このヨルダン川の方にまでこう向かって歩いていくということを今しようとしているわけですね。サドクもすべてのレビ人と一緒に神の契約の箱を担いでいたが、神の箱をそこに下ろした。エブヤタルも来て、民が全部、 町から出て行ってしまうまでいた。王はサドクに言った。神の箱を町に戻しなさい。もし私が神の主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいを見せてくださろう。もし主が、あなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。サドクとエブヤタルですけれども、今ここで契約の箱を持ってエルサレムを出ようとしましたけれども、いや、それをやめておきなさいと。なんでかというと、主の恵みにかなうならば私はエルサレムに戻ることができる。そうじゃなかったら主は良いことをしてくださる。ここからですね、私、ダビデがですね、また以前の良いダビデに回復してるなっていうことを見ることができるんです。それ何かって言ったら、委ねるということです。主に全てを委ねて、そして主がなされることをそのまま受け入れていく。ですね。自分は王であるけれども、神を王として、全てのものを委ねていく。というものをですね、このダビデの生涯の中で見出すことができるという話をしましたけれども、バテシバとですね、バテシバをこのウリアから奪ったときはですね、貪欲になってですね、むさぼってですね、全然違うことをしてしまったわけですけど、今ダビデは、このようにして、神の箱を戻しなさいと。で、神の、主の御心のままになるのが一番いいんだということを言っています。王は祭司サドクにまた言った。先見者よ。あなたも安心して町に帰りなさい。あなた方の二人の子、あなたの子、アヒアマツとエブヤタルの子、ヨナタンもあなた方と一緒に。よく覚えていてもらいたい。私はあなた方から知らせの言葉が来るまで、アラノの草原でしばらく待とう。そこでサドクとエブヤタルは、神の箱をエルサレムに持ち帰り、そこに留まっていたとあります。この二人を戻すその理由がですね、この先見者だっていう話が書かれてますね。先見者っていうのは、当時、この預言者か先見者と呼ばれていたわけですね。この霊的な洞察力があるわけですね。この祭司に与えられているから。だから、そのアブシャロムがエルサレムにやってきた時の動向をですね、この動静をこの見据えなさいということをですね、彼はこう言ってるわけですね。で、その他に、このアヒアマツとヨナタも連れていくから、何かあったら彼らに話して、そして彼らが私に伝えるようにさせなさいと。まあ今ここで諜報活動をですね、ちっちゃな諜報活動を今これ準備し始めてるわけなんですね。ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い裸足で登った。彼と一緒にいた民を見た、頭を覆い泣きながら登った。悲しみながら登っています。同じオリーブの山をダビデの子であるイエス様が同じように悲しみを持って登りました。最後の晩餐が終わってですね、ゲッセマネの園に行くとき、あれもオリーブ山ですね。で、そこで、泣いていたわけですけど、イエス様も、まあでもダビデは自分の犯した罪の結果としてこういうことを行っている。まあ、その大きな違いですね。イエス様は私たちの罪のためにですね、そのような悲しみの道を歩まれたわけですね。ダビデはアヒトペルがアブシャロムの謀反に加担しているという知らせを受けたが、その時ダビデは言った。主よ、どうかアヒトペルの助言を愚かなものにしてください。ここでダビデはですね、はっきりと傷ついています。なぜかというと、アヒトペルは、さっき話したみたいに、ダビデが最も信頼していた議官の一人だったからなんですね。で、ダビデがこの時の心境を詩編のいくつかの箇所で書いています。はじめに詩編の55編、12節なんですが、こう書いてありますね。誠に私をそしる者が敵ではありません。それなら私は忍べたでしょう。私に向かって高ぶる者が私を憎む者ではありません。それなら私は彼から身を隠したでしょう。そうではなく、お前が私の同輩、私の友、私の親友のお前が、私たちはいつ一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いていったのに。このように友であるからこそ、痛く苦しみ。キリスト教の木の字もですね、この嫌がるですね、キリスト教と無縁の人がですね、キリスト教のことで、このぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ言うのはいいのかもしれない。自分が信頼していて、共に働いている人がですね、同じようなことをしたら、全然違うんですね、意味がね。でもう一つですね、詩篇の41篇の9節にこう書いてあります。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが、私に背いてかかとを上げた。 私に向かってかかとを上げた。アヒトフェルのことを言ってると同時にですね、イエス様がイスカリオテのユダから裏切られることを予言するときにこの箇所をお使いに使われたんですね。こう言いました。私はあなた方が全部のものについて言っているのではありません。私が選んだものを知っています。しかし聖書に私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあるんです。イエス様もダビデが今このように裏切られてますけれども、イエス様がですねイスカリオテのユダから裏切られた時にどのような思いだったかということもよくわかりますね。友がかかとを上げました。そしてダビデが神を礼拝する場所になっていた山の頂に来た。ちょうどその時アルキ人フシャイが上着を裂き頭に土をかぶってダビデに会いに来た。ダビデは彼に言った。もしあなたが私と一緒に行くならあなたは私の重荷になる。しかしもしあなたが町に戻ってアブシャロムに王よ、私はあなたのしもべになります、これまであなたの父上のしもべだったように今私はあなたのしもべになりますと言うなら、あなたは私のためにアヒトフェルの助言を打ち壊すことになる。あそこには祭司のサドクとエブヤタルもあなたと一緒にいるではないか。あなたは王の家から聞くことは何でも祭司のサドクとエブヤタルに告げなければならない。それにあそこには彼の二人の息子、サドクの子、アヒアマツとエブヤタルの子、ユナダンがいる。彼らをよこして、あなた方が聞いたことを残らず私に伝えてくれ。それでダビデの友フシャイは町へ帰った。その頃、アブシャルモンをエルサレムに着いたと。このアヒトフェルがですね、謀反に加担したという話を聞いてですね、ダビデは何とかしなければいけないというふうに思ったわけですね。ちょうどその時にフシャイが来ました。で、フシャイに私についていくのではなくて、そっちに行ってくれと。まあ、これは何でしょうか。二重スパイですか。二重スパイじゃないですね。スパイですね。スパイとして、議官としてですね。そのアフィトフェルトと同じような議官として、この、アブシャロムのところでいてくれと。まあ、彼はかなり賢い人だったんでしょうね。このフシャイっていう人が。で、そのことをですね、この今、ダビデが準備をしているわけです。まあ、このようにですね、一緒に家来たちが、このダビデと一緒に泣きながら行った人たちだけではありませんでした。このサドクとか祭司はですね、エルサレムにいて、またフシャイが、このアブシャロムのところにいるというわけですけれども、16章からはですね、今度はダビデがこの山の頂まで行った後に今度は下っていくところを見ていきます。ダビデは山の頂から少し下った。見ると、メフィボシェテに仕える若い者チバが王を迎えに来ていた。彼は蔵を置いた一首きのロバに、パン200個、干しぶどう100房、夏の果物100個、ぶどう酒1袋を乗せていた。チバです。サウルの息子ヨナタン。というかサウル家でですね。チバは仕えていたしもべでした。そしてメフィボシェテに仕えているとありますけれども、メフィボシェテはサウルの息子ヨナタンの子ですね。彼が幼い時に敵から逃げようとしていたウバが彼を落としたために足内になった。けれどもダビデがですね、恵みを施したい、サウル家の者に恵みを施したいということでこう連れてこられるわけですが、まずこのしもべであるチバがですねやってきてですね、そして残されたこのヨナタの子供っていうのがいますよって話をして、それでメフィボシテが連れてこられたわけですね。辞書がありました。サウル家の辞書ですね、ダビデ家がもう取り上げていったわけですけども、それをですね全てあなたに返すと。そしてそこでこのチバに今度は話してですね、作物を育てなさいと。そこから出たものは全てメフィボシテのものになると。このでメフィボシェテは私と一緒に食事をとることになると言ってですね、この回復以上のものをこのメフィボシェテに与えたわけなんです。でこのチバが今食べ物を持ってきてダビデのところにやってきているんですね。王はチバに尋ねた。これらは何のためか。チバは答えた。2頭のロバは王の家族がお乗りになるため、パンと夏の果物は若い者たちが食べるため、ブドウ酒は荒野で疲れた者が飲むためです。でこのように食料を持ってきましたと、逃亡生活の中での食料を持ってきました。そう言ってますね。王は言った。あなたの息子、 主人の息子はどこにいるのか。ティバ王に言った。今エルサレムにおられます。あの人は今日、イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれると言っていました。これは嘘なんですね。後で読むと分かります。メフィボシェテはダビデ王と一緒に行こうとしたんですけれども、行きそびれてしまったんですね。それでツィバが中傷したわけです。ツィバはですね、ずる賢い人ですね。王がこのような苦しみの中にいるので、この苦境を利用して自分が欲しいものを得ようと企んだわけです。すべて辞書はメフィボシェテのものだったのに、それをですね、自分のものにしたい。で、今ダビデがこのような状況の中にいるので、思い立ってですね、このようなことを言ったわけなんですね。すると王は千葉に言った。メフィボシェテのものは皆、今あなたのものだ。千葉が言った。王様、あなたのご好意に預かることができますように、伏してお願いいたします。ダビデが誤った判断をしました。一方的な情報によって判断を下したわけなんですね。私たちもしばしばこのような過ちを犯します。人の話をパッと聞いてですね、それがもう事実であるというふうに決めて決断を下してしまうんですね。決定を下したわけ。けれども実は違かったということがあるわけですね。ですから聖書では2人か3人の証言によってそれが事実であるか確かめられなければいけないという話が書いてありますね。イエス様も言われました。で、1人だけだと誇張するか、あるいは嘘を本当についているかということになるわけですけれども、2人3人いたらかなり事実に近づくわけですね。でダビデはそれを判断をする前にですね、裁くのに早まってしまったわけですね。ダビデ王がバフリムまで来ると、ちょうどサウルの家の一族の一人がそこから出てきた。その名はシムイといって、ゲラの子で、盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきたと。またサウル系の者がやってきますね。シムイという人間です。今度は呪いの言葉を吐きながら出てきています。そしてダビデとダビデの王の全ての家来たちに向かって石を投げつけた。民と勇士たちは皆、王の、右左にいた。シムイは呪ってこう言った。出て行け、出て行け、血まみれの男、横島な者。主がサウルの家のすべての血をお前に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に、主はお前の息子アブシャロムの手に王位を渡した。今、お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男だから。というふうに言ってますね。このサウルの血をお前が流したんだ。これはもちろん違います。抽象ですね。今まで私たちが読んできた通り、ダビデは決して手を下さなかったんです。けれども彼らが死んでったんですね。神の手の中で死んでったわけです。ダビデは手を下していません。けれどもダビデは、さらに一歩進んだ考え方を今ここでシムイの呪いを聞いて抱いていたんです。それはですね、たとえこれが嘘であっても抽象であっても、その中に真理があることが分かっていました。それはアブシャロムじゃなくて、私がバテシバをですね、ウリアから奪った罪、その結果を今刈り取ってるんだ。ということは、ダビデが今ここで、このサウルの家の全ての血をお前に報いたのだって、これ違うんですけれども、ウリアの血を全て報いたのだって言い換えることはできるかもしれませんですね。ダビデがここまでですね、神様のこう言われていることに自分を従わせていったっていうのは本当素晴らしいですね。するとツェルヤの子アビシャイが王に言った。この死ぬ犬めが王様を呪って良いものですか。行ってあの首を跳ねさせてください。このツェルヤというのはダビデの姉妹なんですけども、その子アビチャイ、つまりいとこですね。あのヨアブの兄弟です。将軍ヨアブの。かなり粗暴なんですが、また有能な兵士で。で、このような馬鹿げたことを言っているシムイを殺してしまわなければいけない。と怒ってるわけですね。 まあ、似たような弟子がイエス様についていました。ヨハネとその兄弟、ヤコブとその兄弟ヨハネですね。ヤコブとヨハネです。ですね。雷の子っていうふうに呼ばれましたけども、イエス様から名前が付けられましたね。で、この二人がですね、サマリア人がイエス様を受け入れなかった時にこう言いました。主よ、私たちが天から火を呼び下して、彼らを焼き滅ぼしましょうか。ですね。似たようなことをこのテリアの子、アビシャイが言ってるわけです。王は言った、テリアの子らよ。これは私のことであなた方には関わりのないことだ。彼が呪うのは主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼にお前はどうしてこういうことをするのだと言えようか。ダビデはアビシャイと彼のすべての家来たちに言った。見よ、私の身から出た私の子さえ、私の命を狙っている。今このベニヤ民人としてはなおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから。多分主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて私に幸せを報いてくださるだろう。今ですね、ダビデは、シムイのことはそんな大きな問題じゃないっていうのを分かってたんですね。こう、惑わされなかったんです。今大事なのは、アブシャロムが自分に反逆しているということなんですね。そっちの方が大事。だから私の身から出た私の子さえ私の命を狙っているというふうに書いてあるんですね。だからその中にあってこのシムイが呪っているのですから、これはもう主から出たものだというふうに、もうこう割り切っているというか、いい、主にあって割り切っているわけですね。で、そして主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて私に幸せを報いてくださる。だからこれどういうことかって言ったら、主がとっても良い方なんだ。だから私は今、大事なのは私が主に全部委ねているという正しい心なんだ。だから主が、この悪いことも良いことに変えてくださるというふうに言ってるわけですね。誰でも神様を愛している者のためには、神は全てのものを働かせて益としてくださるというふうに書いてある通りです。ダビデと彼の部下たちは道を進んでいった。シムイは山の中腹をダビデと並行して歩きながら呪ったり石を投げたり塵をかけたりしていた。王も王と共にいた行った民も皆疲れたので、そこで一息ついたですね。このようにして離れていきましたね。で、次はエルサレムの町に場面が戻ります。アブシャロムとすべての民、イスラエル人はエルサレムに入った。ですね、アブシャロムがエルサレムに入りました。アピトヘルも一緒であった。ダビデの友、アルキ人、フシャイがアブシャロムのところに来たとき、フシャイはアブシャロムに言った。王様、万歳、王様、万歳。アブシャロムはフシャイに言った。これがあなたの友への忠誠の表れなのか。なぜあなたはあなたの友と一緒に行かなかったのか。フシャイはアブシャロムに答えた。いいえ、民とこの民、主とこの民、イスラエルのすべての人々とが選んだ方に私はつき、その方と一緒にいたいのです。ですね。このいうふうに、アブシャロムのところに来ましたけれども、ここで興味深いのはですね、主とその、この民、イスラエルのすべての人々が選んだ方に私はつくって言ってますけれども、アブシャロムは、それは私のことでしょうというふうに思ったと思うんですね。これ、ぬぼれている。けれども、フシャイはですね、ダビデが選ばれた人だっていうのを思ってるわけですよね。半分、なんか、本当のことを言ってるわけですけれども、全部は言わなかったっていうか。そしてまた、私は誰に仕えるべきでしょう。私の友の子に仕えるべきではありませんか。私はあなたの父親に仕えたようにあなたにもお仕えいたします。それでアブシャロムはアヒトフェルに言った。あなた方は相談して我々はどうしたらよいか意見を述べなさい。アヒトフェルはアブシャロムに言った。父上が王宮の留守番に残したそばめたちのところにお入りください。全イスラエルがあなたは父上に憎まれるようなことをされたと聞くなら、あなたに組みする者は皆勇気を出すでしょう。こうしてアブシャルムのために屋上に天幕が張られ、アブシャルムは全イスラエルの目の前で父のそばめのところに入った。で、これが預言者ナタンがダビデに告げたことだったんですね。こう言いましたナタンが。主はこうせられる、聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちはあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行う。で、実際に今屋上でイスラエル人がみんな見ている中で、ダビデのそばめたちのところにアブシャロムが入っていったわけなんですね。で、この屋上、もしかしたらダビデがバテシバの裸を見たその屋上と同じだったところかもしれません。当時ですね、王様が他の王を倒したときに、その国を確立させるために前の王のハーレム、妾とか妻たちを凌辱することによって我々が征服したんだと、私がこの国を征服したんだっていうことを、こう、 誇示するですね、ことをよくやってたんですね。で、これをアヒトフェルが助言したわけです。でもなんでこんなにダビデに対してですね、本当にひどいことをするものかと。で、今度学ぶですね、この17章のところにも、このアヒトフェルが自分でダビデを殺すって話を言ってるんですね。本当に憎んでて苦味を持ってたんです。で、これがなぜかと言いますと、サムエル記の第2の23章にダビデの勇士たちの名が連ねられているんですけれども、こう書いてあります。34節。マーカ人アハスバイの子エリフェレテ、ギロ人アヒトフェルの子エリアム。アヒトフェルの子エリアムがダビデの勇士の一人だったんですね。で、このエリアムという人、サムエル記の第2の11章の3節、ちょうどバテシバが初めに登場するところですけれども、そこでバテシバはエリアムの娘と書いてあります。で、このエリアムが同一人物であれば、どういうことかと言いますと、バテシバはアヒトフェルの孫娘になります。つまり、アヒトフェルにとってダビデは自分の孫娘を、孫婿であったウリアから奪ったとんでもないやつだということになるわけなんですね。それで苦味が生じました。で、次回ですね、このアブシャロムとまたアヒトフェルの子が滅びていくところを見ていきますけれども、この苦味というのは周囲に害を及ぼすだけではなくて自分自身を破壊していきます。神様がなんでこれを捨て去りなさいと言ったか、エペソ書のですねところに、苦味を一切の悪意とともに捨て去りなさいというふうに言っている理由は、神様が悲しまれているというのもそうなんですけども、私たちが滅ぼされるのを、自分で自分を滅ぼしていくのをですね、やめてほしいと。私はあなたのことを愛してるよ。で、自分が苦味を持って相手がですね被害を受けるということよりも、自分がどんどんどんどんおかしくなっていくということの方がはるかにあるわけですよね。多いわけなんです。で、このようにして、このダビデに対して苦味を抱いています。で、23節に、当時アヒトフェルの進言する助言は、人が神の言葉を伺って、得る言葉のようであったアヒトフェルの助言は、ダビデのバウシャロンにもそのように思われたと書いてあるに、非常に優れた助言をするですね、有能というかもう天才的なですね、この政治家だったわけですね。このアヒトフェルが議官だったわけです。政治家というか官僚ですね。で、この彼の助言を神様ご自身がですね、亡き者とするところを次回読んでいきます。まあ、こうしてダビデがエルサレムの町を離れて、で、それに伴ってですね、ダビデに忠誠を尽くしていく人と、ダビデのために仕えていく人ですね、神の箱を持ってですね、このエルサレムに留まった人もいますし、また、この、フシャイのようにですね、この相手側にスパイとして行った人もいるし、と同時に今度逆にですね、漁夫の利っていうんですか、この時を使って私に何かいいものが転がって込むようにということで、この千葉がですね、そういうことをして、今度シムイはですね、もう頭にダビデのことをいつかですね、この罵ってあげたいと思っているのがいい機会だということで、こうやって罵っていくわけですね。で、私たちがじゃあ何か起こった時にどうなるのか、何か心の奥底で思っていることが出ていくわけですね。それは一体何なのかということを考えてみる必要がありますよね。そして神様にそのところを取り扱っていただいて、変えていただいて、本当にそういうことが起こっても、本当に自分の思いではなくキリストの思いでその状況に対処することができるようにしていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にこのダビデの逃げていくところを通して、神様、本当に私たちもイエス様についていくことについて思います。イエス様が行かれた十字架の道を本当に私たちが これダビデがについていった人たちのように本当についていくことができるのか。神様、どうか私たちが違うことを考えているところがありましたならば、どうか教えてください。そしてそれを本当にあなたによって変えられていきますようにお願いいたします。聖霊によって満たしてください。上からの力をお与えください。信仰によってあなたに従っていくことができますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。